トラニーのボイスメモ。
生きているということ、今生きているということ、それは喉が渇くということ、木漏れ日が眩しいということ、ふっとあるメロディーを思い出すということ、くしゃみをすること、あなたと手をつなぐこと、生きているということ、今生きているということ、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意深く拒むこと、生きているということ、今生きているということ、泣けるということ、笑えるということ、怒れるということ、自由ということ、生きているということ、今生きているということ、今遠くで犬が吠えるということ、今地球が回っているということ、今どこかで産声が上がるということ、今どこかで兵士が傷つくということ、今ブランコが揺れているということ、今が過ぎてゆくこと、生きているということ、今生きているということ、鳥は羽ばたくということ、海はとどろくということ、カタツムリは這うということ、人は愛するということ、あなたの手のぬくみ、命ということ、生きる、谷川俊太郎。
2011年の3月の11日、2年前、東日本大震災が起こりまして、今日で丸2年目、日にちにしては731日目ですね。2013年3月11日、トラニーのボイスメモ、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーです。この第190回からですね、トラニーのボイスメモとして、新たにこの番組は、スタートします。まあ、これは、まあ、ぶっちゃけ、この2011年3月11日の2年目の、今日に、当てました。まあ、気持ちも新たに、記憶はそのままということでですね、やっていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。で、今日2013年3月11日ですね。当然、まあ、番組の内容としてはですね、東日本大震災のことをですね、お話ししたいなと思ってて、まあ、その、まあね、お話にはまあ、なくてはならない、まあ、存在というか、まあ、このトラニーのポッドキャストの方でですね、もう最多出場、まあ、ゲスト、まあ、ほとんどもう準レギュラーなんですけどね。宮城県仙台在住の、ポッドキャスター、元祖ダブルマックっていうポッドキャストと、笑い屋の日替わり定食っていうポッドキャストをね、やってる。まあ、お聞きになってる方にはもう馴染みなんですけども。マンジャ、いらっしゃい。
はい、マンジャです。お久しぶりです。
お久しぶりですね。番組上では。
はい、番組上では。はい。では
、前回は172回。
172回。はい。
だね。 これも本当、被災地にね、まあ、虎にお邪魔して、漫才に案内してもらってということで、やらせてもらいましたけどね。
はい。
うん、その説はいろいろありがとうございました。
いえいえ。
どうもどうも。
とんでもございません。
はい。どうもどうも。どう、元気？
ああ、まあ、元気ですね。
あ、本当に。
はい。
あ、そっかそっかそっかそっか。まあ、あれですよ。まあ、ちょっと俺もご挨拶なんですけど、はい、今回から、ちょっとピンに戻りましたんで。
はい、いやいや、もう、昔のトラボイですね。
そうそうそうそうそう、トラボイね。戻りましてね。まあ、あれですよ、一応番組のその、構成的には、ちょっとね、はい、小学生も聞けるような番組にしていこうかなと。ちょっと元祖ダブルマックを見習って、
ええ、
うん、ちょっとね今までちょっといろいろちょっとやり散らかしすぎたのもあってね、
うん、よくバンされなかったなとい
やいや、ポッドキャストバンないから、ポッドキャストはバンないから大丈夫だけどうん、まあ、だからその中で、まあ、不定期でね、はい、ゲスト、まあ、キコデンコとか、あとトラニーの前のボイスメモ、前回、以前喋りましたけど、はい、不定期で、出会った方、面白い方とか、まあ、この人と喋ってみたいっていう方がいらっしゃった時にね、
はい、
不定期で、不定期って何度も言ってるけど、
うん、
配信をしていきたいなっていう感じでやっていきたいと思いますんでね、うん、まあ、漫才にはね、
その、はい、
今回の被災の話以外にもいろいろいろいろね、あるんで、
はい、また参加させていただきますね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ねえ、で、まあ、今回は、まあ、こういう感じで、もう2年目だよ。
そうですね、もう2年ですね、早い。
早いと感じる。
そうですね、かなり早く感じますね。
あ、本当に。
ええ。
そっかそっかそっかそっか。まあ、いろいろ。まあ、漫才の場合は、仕事の内容が営業職っていうことで、
はい。
まあそっちのまあ仙台に住んでる、まあ人間の中でも特にね、その被災地をよく回る仕事をしてるわけじゃん。
そうですね。もう、現地で、特に今新しい仕事だと本当に、まあ家関係ぐるぐる回ってるんで。
あ、新しい、まあちょっと担当になったのは、その住宅関係の。
そうですね、住宅関係。
ああ、そうなんだ。じゃああれだね、結構あれだね。見えるね。
結構ヘビーですよ。
ああ、やっぱヘビーか。
うん。お伺いしなきゃいけないところが、空き地になってたりとかね、回ったりするんで。
あ、うん、あ、はいはい、そうかそうかそうか。前の188回では、ピーターローとね、眉城が、
はい。
いわきの方に、田んぼに行って、まあそこでもやっぱりね、住宅の基礎だけ残ってるって話。まあこれは本当に僕も172回で漫才と現地行った時にもう見ちゃってさ。
そうですね、はい。
うん、で、今その埼玉、僕が住んでるあたりって、まあ川の、まあ、堤防をこう、はい、強くするための堤防の拡張工事っていうのがものすごい今盛んでね。
うん。
で、まあ、川の横の、まあ、家を全部立ち退けさせて、
はい、
まあ、堤防を強化するっていうのをすごくやってるんだけど、
うん、
その結局立ち退いた家の基礎っていうのが、まあ、最後の方まで残るのね、やっぱりね、
うん、残りますね、
で、はい、やっぱりそれをね、やっぱり見るとね、やっぱりちょっと気持ちがやっぱりね、そっちに戻るね、常に、
うん、
あの見た、
うん、そうですね、はい、
だから
風景になっちゃいますからね。
そうそうそうそうそうそうそう、だから、ああ、あれ、この俺はその立ち退きされた家の基礎を見て、あっちはどうなんかなっていうふうに、まあ、思うけども、
はい、
うん、どう、やっぱり、まあ、ピーターロと前も言ってたけど、なかなかやっぱりその個人のレベルでは全然まだ、
そうですね、
かな、うん、
結局なんて言いましょうかね、政府レベルでできることと、
うん、
震災で起きてしまったことは全く別物ですからね。
ほー、うん。
結局立ち退きに関してはまだなんて言いましょうかね、自分たちの国を守るとか地域を守るっていうところですけども、それも結局のところ私どもから見ると多くの犠牲があって気づいて直したっていう形で、これ以上の犠牲をこう、うん、
ね、まあそうだね。
いとわないようにって形で、
うん。まあこっちはね、こっちの話はね。そうだね。で、まあそっちはその、ね、全くやっぱり、その、公共施設とか、例えば観光地とかの復興とか、はい、あとはその産業、なんていうかな、産業復興のためのその地盤作りっていうのは結構さ、はい、やっぱりお金が入って、結局そう言ってみればその企画書とか書類とかで提出して予算の出るところはどんどん多分今お金がどんどんどんどん投下されてて、
はい、
すごくやっぱり復興されてると思うんだけど、その個人的なやっぱりところで言うと結局まあそのなんて仮設住宅にしたってやっぱり全然あれでしょ、まだまだ減らないんでしょ、どうなんだ
ろう。そうですね、全然まあ結局のところ期間何年入れるとか期間もありますしね、でじゃあっていうことで家建てられるのかっていうと建てられるわけない高齢の方とかもいっぱいいますからね、
ああそこそこそこそこ、
まあ今のところ避難所生活っていう人はほとんどいなくなりましたけども、あくまで仮説は仮説ですからね、
そこそこそこそこ、ね、まあ仮説もね、まあ本当に俺らには目の見えない、っていうか本当は俺らもさ、こう普通に住んでてもご近所のさ、はい、付き合いとかさ、やっぱり、あの人はちょっと口うるさいでのこの人はこういうとこあるとかいろいろある問題の中でさ、やっぱり仮説だとやっぱり全く今までねコミュニケーションを図ってない人たちが集まって住んでるわけだからね、どう、俺すごくその、まあ、ちょっとこっちのテレビとか見ててね、
はい、
思うのはそのまあ、財産、物とかそういう固定の財産とかその目に見える財産は、まあ、まあ皆さん失って、まあ、それはそれでまああるんだけど、
はい、
この1年とかっていう時を経て今2年とかになった時に、
はい、
心の病っていうか、そっちがやっぱりなんか結構なんかその目に見えないところで、ありそうな感じはちょっとするんだけど、なんかそういう話とか聞く？
まあ結構やっぱりその後の、まあちょっと暗い話になりますけども、やっぱり自殺する方とかは結構まだ続いてますね。
あ、やっぱそうなんだ。
仕事だったり家族がいなくなったりとか、まあそれぞれの理由があるんですけども。だいぶ落ち着いてはいますけどね、まだまだですね。
やっぱりそのね、心の、そのこっちのテレビとかでもそのね、なんていうか、カウンセラーとかの人もやっぱり、
はい、
そのボランティアで行ってた人も引き返してきたりとかして、ただ今でこそやっぱりそういう人たちがやっぱり必要だみたいなことも言ってんだけど、だからつって俺とかがね何できるもんでもないんだけど、ねえ、どうなんだろうね、まあ自殺な、自殺な、まあでも職がそうだよね、家族がいなくなって、
結局、あとは、例えば、まあ、一時金っていう形で犠牲になった方へ国からお金が降りたとかもあるんですけど、お金を国からその亡くなった家族分だけもらって、で、またそれに群がる輩も出てくるわけですよね。要は定期組みませんか、保険組みませんかとか。
ああ、そういうことか。
で、また、なんて言うんですかね、被災した人間に対して、被災してないとか、当事者じゃない人が、まあ、僕なんかもそういうのを感じたことはあるんですけども、なんて言うんだ、本来はその愚痴を黙って聞いてもらいたいだけなのに、いや、そんなことやっててもね、前向かなきゃとかっていう、上辺だけの言葉をもらったりすると逆に落ち込むんだり、イラッとしたりするんですよね。
ああ、そういうことか。
そうそう。何も、うなずくだけで、聞いてもらっただけで全然いいのに、その、全く違うことを返してくるとか。
はいはいはいはいはい。
ええ。
あれだね、聞いてる方としてはアドバイザーにならないとならないとみたいな。
そうそうそう。
ああ、そうか。
実際、まあ、全然話の関係ないところで、僕が悩んだ時に、
うん、
結果僕がもともと強い人間だって思われがちだったんで、
うん、
誰もそれをしてくれなかったっていう。
ああ、そういうことか、
うん。残念なこともあって。
だその強い、うんだ、まあそうだね、話を聞いて、
ただ聞いてもらうだけでいいのに、それを、こう、脇からやって、いや、俺まだ全部言い切ってないんだけど、って。
あ、はいはいはい、
うん。被災者の方もそういう人が結構多くて、話聞いて、例えば肩ポンポンってやって、また何かあったら、話だけだったら聞けるからっていうだけで全然救われるんですけどね。
あ、うん、そうか、話をね、聞いてもらいたいっていう。
まあ、そういう、本当にカウンセラーの人も、そういった話を、じーっと聞く人だけだったらいいんですけども、
うんうんうん、
意外とダメなのが、何々大学で心理学を勉強しておりますとか、そういう人って、
うん、
言いたがるから逆にイラッとされてるっていう。
言いたがるからね。自分アピリたがるから。
マギーの別冊、教祖っと。ポッドキャスト、今日もそっとささやかせて、パーソナリティのマギーがお送りします。何が飛び出すか分かりませんが、私が気ままに声に乗せて、今日そっととは別の空間へ誘いたいと思います。としては嫌いじゃないけれど、恋人にはしたくない男性なのかどうなのかということで、残念な男性特徴10選を挙げます。 1. だらしない。身だしなみは整えてください。 2. 個性的すぎる。外見やキャラクターと服装が合っていないと残念に見えます。 3. 自慢する。仕事が忙しい、寝ていない、食べていないというのは自分が大変というのをアピールしたい器の小さな薄っぺらい男性だなという非常に残念な印象を与えます。 4. 演説する。仕事ってこうあるべきなんだよね、こういう時代はもう終わりなんだよねといった口調で自分の意見を論じていると面倒くさい男性だなぁと思ったきり、視界から外されてしまいます。5. マニュアルそのまま。雑誌に書かれている小手先のテクニックをそのまま鵜呑みにしないでください。6. マイナス口調。でも、だってが口癖で、本気を出せばできたんだよね、などと言い訳をぐちぐちと言い続ける姿は残念です。7. 聞きベタ。武勇伝、今日の出来事などついつい自分の話ばかりで女性の話を聞いていないなんてことはないでしょうか。大して面白くもないのに人の話も聞かないなんてと惹かれてしまう可能性大です。8. 非常識。店員への態度が横柄、食べ方が汚いなどマナーがなっていない男性は恋愛対象外の烙印をされてしまいます。 9. 軽薄。女の子なら誰でもいいとばかりにあちこちの女性に声をかけるような男性は軽薄に見えてしまいます。 10. ケチな人。無理にお金を使う必要はありませんが、心の狭い発言は控えましょう。スマートで思いやりのある器の大きな男性は同性からも異性からも素敵に見えますね。これらを頭にこっそり二人の会話に耳を傾けてみませんか。
今そういうその なんて言うんかな、例えば漫画が今生きてて、
はい、
必要って感じる人材とかってなんかいるの？
なんでしょうね。
なおか今でこそっていうか、今だからこそっていうかさ、
なんでしょうね。正直なところ、なんでしょうね。笑いを提供する方とかがいいのかなとは思いますけどね。歌手とか。
どうなの？今、最初さ、震災起きた後さ、ボランティアとかで、歌手の人がその歌いに行ったりとか、行ったじゃん、結構。今、どうなの？
ね、今も例えば石巻にあります、石森章太郎記念館の方で、
あ、はい、卵型の、
そう。
建物だね、うん。
そこで、まあ、なんていうんですかね、アニメとかの声優とか、あと、まあ、なんですかね、歌手の人たちがアニソンを歌ってて、まあ、励ましたとかあって。そういうのはやっぱり活気立ちますね。
あ、そうなんだ。
ええ。
まあ、やっぱりそういうのがやっぱり、もっと必要だっていうか。
ええ。
割
った方がいいかなと思いますけども。
そっか。
ええ。なんて言いましょうかね。目に見える物資とかも大事は大事ですけども、その心の声っていう方が大事かなという部分はありますね。
やっぱり心の、あれだよね、ケアというか。ね、なんか、まあ、この今ね、話を聞いてもらいたいっていう人が多い中で、俺このポッドキャストとかをやってて、
はい、
まあ、俺自身がっていうんでもないんだけど、まあ、いろんな人と、まあ、絡むことでね、
はい、
まあ、これがそういう人たちに、まあ、届いてっつーか、なんかできないかなって思ってるのは常に、まあ、あるんだけどね。
まあ、実際のところですね、こういった話をしてもらって忘れないようにっていうのと、あと、実際のところですね、その被災地の人間、まあ、実際僕の方はもう被災地からちょっとね、逃げて仙台の方に来てますけども、
はいはいはい。
普通にしてもらうのが一番なんですよね、結局。
ああ、普通にね。
ええ。なんで、まあ、例えば、まあ、街中見て、唖然とする部分とかあるかもしれませんけども、例えばそこにあるね、仮設の商店街とか、そういったところで、普通にああ、お店ね、これ美味しいの、何美味しいのとか、そういう風な、普通の会話でいいんですよね。
ああ、はあ、はあ。
下手に応援してますとか頑張ってくださいって言われるよりは、普通にしててくださいって。これが日常なんでっていう。
ああ、そうか。そういう言葉すらもうそんなんじゃなくて、みたいな。
そう。
どこか。もうそういう時期過ぎたよっていう。
はい。
ああ、そういうことか。はい。ああ、それをあれだね。ちょっと、あれだね。肝に銘じてっていうか、俺らもちゃんと学ばないといけない時期だよね。とこだよね、今ね。
そうだよね。
いつまでも被災地に来てるようなお前ら気持ちになってんじゃねえよ、みたいな。とこで行っても。
そうです。自分たちの中ではもう成長して少しずつ、まあ、歩き出した、まあ、赤ちゃんから始めてるようなイメージで。あ、こんだけできたんだ、とかいう風な、見方をしてもらえばいいんですけども、あ、ひどいですねって言われると逆に落ち込むんでっていう。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
そういうのはありますね。それで、まあ、そういう意味ではね、まあ、被災地の方で、被災してる、この家がなくなった地域でやってるガソリンスタンドや、コンビニの話をちょっとね、したいなと思いまして。
おお、いいね。うん、うん。
で実際ちょっとこの前私被災地でもね、気仙沼の方に仕事に行って、そこから石巻に戻るまでのかなりの距離があるんですよね。で、そこで、レンタカー、ガソリンがなくなったのが見えたんですよね。で、やばい、これガソリンなくなってきてどうしようって思ってる時に、ある時ふっと見たら、なんかボロボロのスタンドがあったんですよ。もう完全に瓦礫の中にあって、もう壁もない、天井もない。隣のビルはもう傾いてるって。で、周りは土台しかなくて。で、そこで、やばいな、ガソリンも、ランプついたんですよ。
あ、はいはい、もう警告のね、ランプがね、黄色いランプがついて。
そうです。 やばいな、ここにガソリンスタンドあればなと思って見てたのが、その廃屋状態のところで。
ああ、じゃあもう本当そんなの、ないであろうみたいな感じのまだとこだ。全く復興すらみたいな、
そうなんです。
進んでないみたいなとこだ。
うん、だって、周り瓦礫しかなくて、民家が一軒もないんですよ。
え、あのさ、それって、最近のことでしょ？
最近ですね。1ヶ月ぐらい前ですね。
あ、俺さ、この間行った時はさ、
はい、
あの時で結構もう瓦礫の処理とか終わってて、結構さら地で綺麗になってたじゃん。あの、石巻とかさ。
はい。
でも、その気仙沼のそのあたりはまだやっぱり瓦礫とかすごい残ってて。
まだ残ってるところは多いですね。
あ、多いんだ、まだ。あ、そっかそっか、
で、まあ、ごめん、ね、うん。そのスタンドの前を通り過ぎようとした瞬間に、
うん。
段ボールでちっちゃく営業中って書いてるのを見つけたんですよね。
あ、ちっちゃく書いてんだ。うん。
ちっちゃく営業中って、しかも手書きで、あの、マジックかなんかで営業中って書いてるんですよね。嘘だろうと思ってたら、本当に車止まってガソリン入れてるのが見えたんで。あれ、これはと思って。行ってみたら、あの、その敷地内にプレハブがあって、その中から従業員らしき人が出てきて。あ、これやってんですかって言ったら、え、やってますよって話なんですよね。で、あ、やってるんだと思ってて、まあガソリン入れてて、ここなんでやってるんですかって言ったら、いや、だってうちらいなくなったら、あとどこでガソリン入れるんですかって。
ああ、そうか、そうか、そうか。
で、その間にスタンドって言ってもかなりないんですよね。で、そこが、そう、結局、被災地をこの、なんですかね、立て直そうとしてる業者の方とかね、トラックとかダンプとか、その人たちが行き来する中での給油拠点としてそこなければないんですよ、ね。本当に。
あ、そうか。
なくてはならない場所なので。
はいはいはいはい、はい。もうあれでアメリカ荒野の中でポツンと一軒あるガソリンスタンドみたいな感じだよね。まあ言ってみりゃね。
そうです。そんな感じですね。
はあ。でもまあ、もう本当に周りは何も、もう瓦礫だらけで、もう、まあ今、一応ガソリンスタンドっていうのはすごくね、あの、構造的にその、はい、耐震とか、その、すごい丈夫に作られてるから、あれだよね、その、機能的には、やっぱり、すぐに使えるというか、
そうです、そうです。
多分そういうことだよね、多分ね。他の商業施設に比べれば、使えるってことだもんね。
そうです。だから、それでもう一つびっくりしたのが、そこの同じところが、もう隣にあったスタンドの敷地を買い取って、そこはもう屋根すら何もない、本当に、もう地べたになってた状態のところに、あのガソリン用の給油のあの機械だけがポツンとあるんですよね。で、スタンドとしてやってるんですよ。これはびっくりしましたね。で、またその行き来する人のためだけに、まあ、動いてるっていうのを聞いたときに、その彼らの笑顔がすごいんですよね。ここ安心してね、通っていけるように私たちいないと、本当にガソリンスタンドないんでってニコニコしながら言ってますからね。
じゃああれだね、自分らも被災してるけど、
はい。
復興支援だよね。自分らね。そうですね。
地元を直してくれる人たちのためだけに、みたいな感じで。やっぱり同じようなのが、その近くにあるコンビニですね。ちょっとね、どこのコンビニかっていうのは言えないんですけども、コンビニエンスストアをそのさら地、結局民家が何もないところで、その行き来する人のためだけに、このコンビニがプレハブで作ってあるんですよね。ただやっぱり時間的な部分もあるので、朝からちょっと夕方ぐらいまでで、終わってるようですけども。
まあ明るい時間っていうことだよね。
そうですね。
まあもう本当にその工事現場の人たちっていうか、その現場で働いてる人たちのためにみたいな、なんとかこの時間だけはみたいな。
そうです。そんな感じで、それが僕見ただけでも、さら地の中に3店舗ありましたね。
ああ、そうなんだ。
ええ、
いや、こうやって聞いてる人が、この話を聞くと、 まあ、ちょっと俺のこれはうがった見方かもしれないけど、いやそれだってみんな儲けたいんじゃないのとか、例えばそのね、人がやんないから やったら、ね、うまい話じゃないのと思うかもしれないんだが、俺が漫才のこの話聞いて、
はい、
よくそんなとこでやるなと思ったのは、俺もその現場見てね、
はい、
あの自分らが生まれ育ったそのところが、あの変わり果てた姿になったところに身を置いてること自体がものすごいあれだよね、精神的に強くないとダメだよね。
大抵の人は見たくないって思い出すからっていう形でやっぱりその地を離れてるんで、
だよね、
でかつ自分たちがその常連としていつも来てくれるお客様の顔が一切要はなくなるわけですから、
あーそっか、
そのいつか戻ってくるっていう約束事があるんだったら頑張りますけど、その町自体が移転、要するにそこを町としてみんな高台に避難するんで、
あれだよね、計画、都市計画でや、ね、組み直して、全部あれだよね、居住地を変えるっていう話だもんね。
そうです。そう考えると、結局そこに、まあ、建てたところでお客様はいないの分かってるんですよね。
はいはいはい。
だそこでやるっていうのはもうよほどの覚悟じゃない限りは。まあ、変な話、何ですかね、皆さんやっぱり地元の人じゃない人が利用するのが多いと思うので、まあ、顔なじみはできても本当に常連っていうのはできないような状況でその営業してるわけですからね。
はい、すごい精神力だね、でもね。
これは本当にね、僕もコンビニの店長やったことありますけども、常連いないってかなりきついですよ。
あ、そうなんだ。俺ちょっとそういう経験ないからわかんないんだけど、あ、そうなんだ。
でだって要は、その地にいるだけでほら思い出しちゃうっていうだけじゃなくて、そこに周り居住区があって常連の方がいたけど、周りは津波で瓦礫とかで流されて亡くなった方もやっぱりいるわけですから。
そうだよね、そうだよね、ほとんどの方がまあそういう状況でだよね。
で下手するとですよ、要はその親戚の人とかが来て、ここで誰々さんってね、うちでよく勝手だって話聞いたねーとかっていう話をされるかもしれないですし、
はいはいはい、
私ここ来た時ね、ここのコンビニ寄ったんですよとかね言われたりとか、要はそこにいると震災っていうことから絶対逃げられないと思うんですよね。
そうだよね、本当にもう辛く、人間さ何でもそうじゃん、例えば何仕事にしたってね、人間関係にしたってさ、もう辛い時はさ、もうその場所から離れるのが一番楽じゃん、離れるのが一番ねあれだけど、そこをあえて、まあその被災地の方の話とかも、まあ、ちょこちょこ聞くと、やっぱりその元には戻れないっていうのとか、あとは見に行けない、俺ら経験、被災を経験してないやつは、例えばそういうところに俺なんかでも行ってさ、漫才にさ、まあ、教えてもらって行って回れるけど、実際リアルに体験してしまうと、もうそこには戻りたくないっていう、まあ、人が多い。
多いですね。
の中で、だから本当にあれだよね、その、再生、するっていうのの長期な時間、とかねえ、まあ その中でまあそうやって頑張ってる人も中にはいててっていう、それをまあ漫才はまあその現地に行って、感じたっていうことだよね。
そうですね、見て、まあちょっと仕事柄やったら被災地に行かざるを得ないっていうのがあるんですけどね。
被災地ね、やっぱりさ、今年あれでしょう、ものすごいそっちあれでしょう、はい、寒波、
寒波も来てますね、はい、
やっぱりね、雪とか多いの、
雪は、まあ、雪多いというか、凍結というか。
ああ、はいはいはい。うん、
ちょっと山形の方に、まあ、日本海側にこの前行ってきたんですよ。もう、うん、そちらの方々も今年はちょっと多いかなっては言ってましたけど。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。なんかこと、すごい、例年にはなく、東北地方は寒波が、に見舞われててみたいな話が俺もちょこっと ラジオとかで聞いたから、いやすごいのかなって、
まあ、新幹線ですらまあ来たですけどもね、脱線しましたし、
ああそうだよね、したね、したね、うん、
もう本当ちょっと吹雪いただけで前の車車間距離まあ結構取ってる方だったってのもありますけども、前の車全く見えなくなったんで、
うん、ああそうなんだ、はいはい、まあ、まんじゃあれだもんね。どっちかというと、ちょっとそんなに、雪の多い地域に住んでなかったっていうのも あんだよね。多分ね。東北でも。
そうです、そうです。
そうだよね、そうだよね。
ね。さすがに、その時は、生きて帰れんのかなってちょっと思いますけどね。
あ、そっか、そっか、そっか、そっか。
そっか。もうワイパーを、こう、動かした瞬間に、その、表面の、書いた雪がどんどんどんどん氷の塊になっていくっていう。
ああ、はいはいはいはいはい。もうね、前氷点下だからね。
で、助手席の方に押し合えた雪がどんどん固まってって、うん、助手席側のワイパーが全く機能しなくなったっていう。
あ、そうなんや。あ、まあ、でもそれって東北の方じゃ当たり前なの？
いや、当たり前じゃないですよ、これ。
当たり前じゃないんだ。
うん、危険、危険。
あ、危険なんだ。うん、あ、そこそこそこそこそこ。いや、北海道とかさ、東北の方だと、なんか毎年そういうのが日曜茶飯事であんのかなと思ったら、そうじゃないんだ。
ええ。あの時は異常な、まあ、要するに、寒波と、強風と、まあ、雪が、もうミックスされて。
うん、あ、そうなんや。
ええ。まあ、東北の山越えをしてる最中ですから、そこでやっぱり立ち往生して動けなくなった車とかでもう大渋滞になるんですよね。
あ、はいはい、うん。
まあちょっと若干見てたのが、その状況っていうのが実は被災した3月11日も大雪が降ってみんなスタッドレスタイヤからノーマルタイヤに変えてて。
言ってた言ってた。そうだよね。うん、
そう。そう、身動き取れなくなったのを、ちょっと、まあ、頭の中で思い出しちゃったんですけど、
ね。あ、はいはい。もう、蘇ったのね。
ええ。こんな感じだったなぁ、とか言いながら。いやぁ。ね、そんなまあ、建築でね、新しい家とかも最近、やっぱりどんどんどんどん建ってて、
うんうんうん、
この前ちょっと面白かったのが、まあ、仙台流のね、繁華街の国分町ですか？
あ、出た！国分町出た！
国分町ですね。
出た。なんだっけ、東北一の
繁華街ですね。
繁華街だよね。はい、うん、うん。あ、やっぱりそうなの、もう秋田とか山形とかそういうの全部合わせても、仙台の国分町が一番でかいんだ。
やっぱでっかいですね。
あ、そうなんだ。へ、
規模がやっぱり違いますので。
うん、うん。まあ、この間俺もね、11月に行かせていただいて、まんじゃと二人でね、まだ日が高校と照ってる時間帯に、
そうだね。
国分町歩きましたけども。うん。まあ、ちょっと話あれだけど、あれだね、国分町で配ってるフリーの雑誌、あれ、はいはい、いいね、あれ。
あれはもう、何ですかね、夜のお供にも。
いいよね、あれいいよね。俺今でも見てるよ。トラックの中でたまに。
あれだって無料ですからね。
そうだよ、あんな分厚いね。雑誌がね。まあ、あまり多くは喋んないですけど、あれだよね。
そうですね。
お店のご紹介、フリー。
お店のご紹介とか、そうそうそう、いろいろ。
ね。名前何でしたっけ？
ブンブンですね。
国分町のブンブンね。ブンブンと、いろんなものを。
ね。あそこ、ね、ブンブンの方行くと、夜のね、お店の案内所っていうのは無料案内所とかいっぱいあります、
ね。ああ、それは結構あるよね。いろんなとこあるよね。ああ、いや、あんだよね。ああ、そこそこそこ。ブンブンね。もし、
国でね。
国分町行った時でね、店入るのなかなかね、敷居高い人は、そのブンブンだけでも持って帰ってもらえるとね。
うん、県内でやればね、アダルトショップとかにも置いてますんで。
そうなんや。あれ結構、じゃああれだ。いろんなとこ配ってんだ。
そうですよ、無料で結構配ってますね。
ああいうさ、今さ、ああいうフリー雑誌とかフリーマガジンって結構さ、侮れないというかさ、
ねえ、
すごいよね。
結局そのお店の売り上げにもなりますし、
うんうんうんうん、
まあフリーの方は結局そのお店乗せた人たちの収入で成り立ってるんでフリーでできるんですけど、
ね、ああそうだよね、広告料とかそういうのね、だってあれだもんね、あれなんだっけ、あの雑誌に載せるための専用写真スタジオとかもあるでしょ。
ねえ、ありますね。
だよね、そうだよね、ね、今はまあそういう、まあそういうのがありましてて、まあまあ、トラ兄はその国分庁ってそのブンブンの雑誌がすごくイメージ、印象がでかいので、あれなんだけど。で、その、まあこの、
はい、
まあちょっと、こっからはね、ちょっと仕事、まあ、ビジネス的な話とかになるけど、もうやっぱりその被災、まあ震災後の今あれでしょ、要は復興バブルっていうか、
はい、
潤ってるところは潤ってる。
そうですね。
あ、うん、この間ね、まあ、じゃあ、あの、ゲイビーマンのね、
はい、
あの人と国分庁行って、お店に入ろうと思ったら、どこも満員で、
どこも満員でね。
入れないっていうね。
大体、
バブにね、ね、行こうとしたら。
まあ、県外のね、若い男たちがこう、行くぞーってやってて、1時間半待ちなんですよ、とかね。
はい、1時間半、それ、あれだって、あれ、平日だったよね。
平日ですよ。
だよね。
ええ
。どこの店も、
どこの店というか、ちょっとね、言えないんですけども。
うん、うん。いやいや、どこの店とか何軒も、なんか何軒も回ったって言ってなかった
。何軒も回って、うん、一番早いとこでも1時間待ちですね、ですからね。
そんなに何、うん、国分庁って言えば流行ってんの？
そうですね。で、まあ、その、ちなみにちょっと余談ですけどもね。じゃあもう、そろそろ時間もあれだから、いいな、もうやめようかって、諦めようかって言ってた男たちの前に、
うん、
すごい可愛い子がな、おはようございますって言って入ってったのを見た瞬間に、うん、待とうかってなってましたね。
やっぱこう、待とう待とうって。
ええ、
見ちゃったら、見ちゃったらと。
すごいその瞬間の空気の変わりようが面白かったです、ね。
そう、そう。野郎の空気の変わり感が。
ええ。
やっぱり野郎だな。あれ、ね、ご当地ヒーローでもやっぱりその辺は違うんだ。やっぱり。もう男になってた。
いや、ご当地ヒーローはちゃんと連れて帰りました。見守りですからね。パトロールをしてただけですからね。
あ、ご当地ヒーローはパトロールなんだ。
そうです。ご当地ヒーローは、その、うん、一応、ちょっと、隣の県でございますけども、この、繁華街を見守るっていう、体で。
ああ、そうかそうか、平和を見守ってたんだ。体で。その体で。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。ほんで、その、見守る勤務時間終わってからが、あれだ。普通のおっさんに変わって。
そうですね。その後、二人っていうのはね、あれですけども、まあ、結局三人で飲み直すかーって言って、普通の居酒屋に消えてたっていう。
普通の居酒屋かよ。普通の居酒屋かよ。
普通の居酒屋だ。
そうなんだ。そっか。ちょっと時間ね、今回そろそろ時間いい感じになってきたんで、もう一発ちょっと喋る？
まあ、どっちでも。
どっちでも。行こう行こう。まあ、こういう感じで、まあ今日ね、3月11日。まあ多分、
はい、
まあね、僕らもこうやって配信しますし、いろんなところでメディアやいろんなところでね、いろいろやってると思いますんで、はい、もう一度皆さん考えましょうっていう、思いましょうっていうことだよね。
はい、そうですね。はい。
じゃあまた、マンジャとのマントラトークは次回に続きます。とりあえず今回この辺で。はい、
よろしくお願いしますじゃなくて、お疲れ様でした。
はい、どうも。今回はこれで終了です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。詳しくはトラニーでキーワード検索してください。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。トラニーでした。